メリカンポップス伝パート2、その第4夜の時間のタイムがやってまいりました。本日はまず、インストゥルメンタルブームから始めてみたいと思います。アーニー・フリーマンでした。オリジナルのサンレコードビル・ジャスティスがこの曲を3部門制覇をしたというお話は以前したと思いますけれども、このアーニー・フリーマンのカバーもなんとカントリー11位、ポップ4位、 R&B1 位と、これも3部門制覇だったんですね。でオリジナルとカバーの両方とも3部門制覇というのはちょっと例がないんじゃないかと思いますね。ですからこの曲はいかにこの時代の大ヒットであったのかということだと思います。アーニー・フリーマンはジャズの人なんですけれども、まあ、こういうインストヒットを出すと、まあ、こういう傾向もこの辺りから見られてきたことでありました。でこのドラムもアール・パーマーが叩いております。続いては59年のアーニー・フィールズのインストヒットをご紹介します。これも6弦ギターはルネ・ホール、ドラムがこれまたアール・パーマー。亀渕明信さんのいくつになってもロケンロールのテーマとしても使われていましたね。リッチー・バレンスなどと同じミュージシャンですので同じサウンドでありました。エディ・コクラン、リッチー・バレンスというこのウェストコーストロックのドラムサウンドはニューオーリンズのアール・パーマーが作っていたということなんですね。このイン・ザ・ムードのスタジオ、録音されたスタジオはゴールド・スター・スタジオでありました。で次もまたゴールド・スター・スタジオから飛び出したヒット曲でした。ただ最初は B 面だったんですね。でそれがひっくり返されて、エアプレイされて、あれよあれよという間に、ナンバーワンヒットとなりました。この最後のエコーはゴールドスターのエコーなんですね。リッチ・バレンスのラバンバはこの年の12月ですから、ラテン系のヒットということではこちらの方が先でした。でこのレコードが出ましたチャレンジレコードですが、57年の設立で、この曲は58年2月に登場、ポップナンバーワン、 R&B ナンバーワンという、まあ、両方でナンバーワンとなったんですね。でも B 面でしたから自信はなかったんですね。 でこれが1位になったんで、なんだこんなんで1位になるのかと、そういうことで、じゃんじゃんいろんな人がこのインストのジャンルに入ってくるようになったんです。で翌年の59年には一大ブームとなって、ものすごい数のインストバンドが登場します。さてこのテキーラの1ヶ月後にチャートに登場したのがデュアン・エディでした。チャックベリーのブラン・ナイダ・ハンサン・マンのイントロでしたね。でロサンゼルスからだいたい600キロぐらいですか、弱ですけども、東にフェニックスという町があります。 By the time I get to Phoenix you'll be rising っていうあのフェニックスですけれども、ここにもサム・フィリップス、ノーマン・ペティと並んで有名なプロデューサーがおりました。でその人の名はリー・ヘイズルウッドと言いまして、彼はこのフェニックスで DJ をやっておりました。その時にバンドと知り合って、彼らの録音の手伝いとか、プロデュースをやったりしていたわけです。でその中に、高校生だったデュアン・エディがいたというわけですね。で彼は最初歌を歌っていたんですけれども、ギタリストに転身したらどうかということをリー・ヘイズウッドが勧めて、それで、このようなヒットというふうになったわけです。低音源のこのあれですね、ドゥーンドゥンドゥーンドゥンドゥーンとかいう、こういうのをフィーチャーする奏法を進めたのもリー・ヘイズルウッドだったというふうに言われています。でこのデビュー曲は58年の3月に発売されたんですけれども、チャートは72位と振るいませんでした。でそこでリー・ヘイズルウッドとデュアン・エディは第2弾を考えたんですね。その A 面というのが大ヒットしました。ドラム缶エコーであるということを81年の笛吹き同時ショーでお話をいたしました。でこれはポップ6位 R&B8 位のビッグヒットとなって、デュアン・エディはこの後続々とヒット曲を出しまして、ギターインストの王者の座を獲得したわけです。で彼のこのドーンドーンっていうギタースタイルですけども、これはトワンギーギターというふうに呼ばれまして、バックバンドはこのヒットからレベルズと、これ曲名言うのを忘れましたね、レベル・ラウザーというタイトルで、それでレベルズというふうにバックバンドの名前を付けたんですね。でこのレベルというのは REBEL のレベルで、不良ってな意味ですかね、日本語では、理由なき犯行のレベル・ウィザウト・コーズのこのレベルはこのレベルなんですね。でコーラスとサックスが入ってるんですけれども、これはロサンゼルスのゴールドスターでダビングされました。 ですからここで使われていたエコーもゴールドスターのエコーなんですね。で騒いでる人たちは、ザ・シャープスと言いまして、ただ騒いでるだけじゃなくてレコードを出してるんですね。デュアエディには、リー・ヘズルウッドともう一人レスター・セルというプロデューサーがいました。でレスターがこの以前シャープスのレコードをプロデュースしていたんですね。まあ、おそらくその関係から呼んだんだと思います。でここでサックスを吹いていたのはジル・バーナルという人で、彼もレスター・シルが連れてきた人でした。バンドにはこの後スティーブ・ダグラス、ラリー・ネクテル、ジム・ホーンなど後のウエストコーストサウンドの中核となるミュージシャンがたくさん集まってくるわけですけれども、でまさにリー・ヘズルウッドはメンフィスのサム・フィリップス、ニューメキシコのノーマン・ペティと同じような存在だったと言えると思います。さて現在流れているのがこのレベル・ラウザーでサックスを吹いていたジル・バーナルという人なんですが、この人の54年の曲です。このシングルは LA のスパークレーベルという会社からリリースされたものです。デュアン・エディの共同プロデューサーレスター・シルもこの会社の共同経営者でした。中心人物はジェリー・リーバーとマイク・ストラー、リーバー・ストラーのコンビだったんです。ではロックンロール時代の前のウエストコーストはどのような音楽状況だったのか、それについてちょっと語ってみたいと思います。1950年代の前半に戻ってみましょう。50年代の西海岸ではウエストコーストジャズと呼ばれたブームがありました。で51年には、コンテンポラリーレコード、ここにはアート・ペッパー、シェリーマン、バーニー・ケッセルがいました。52年にはパシフィック・ジャズレコードが設立されまして、ここにはジェリー・マリガンやチェット・ベーカー、ポール・デズモンドとそういう人たちがいたわけですけれども、徐々に、時代が進むに従ってウエストコーストジャズの中からロックンロールのセッションに参加する人が出てきたということですね。でリッキー・ネルソンの時にも話しましたが、このバーニー・ケッセルは、早めにロックンロールのセッションに参加した人でした。またジャズバンドでドラムを叩いていたジョニー・オーティスという人がいますが、この人が、まあ、R&B のプロデュースや録音に参加するようになります。そして彼がプロデュースしてドラムも叩いていたのがこの曲でした。対応するのもリーバーストラの特徴ですね。リリースされたレーベルがチューブのピーコックレコードだったので、僕はてっきりチューブの音だと思っていたんですけども、録音されたのはエルビスが使っていたロサンゼルスのラジオレコーダーズのスタジオで録音されました。ですからエルビスの監獄ロックは、計らずもオリジナルのハウンドドッグを録音したスタジオで録音されたということになるんですね。その作者であるジェリー・リーバーとマイク・ストラーのコンビなんですけれども、二人とも生まれたのは東海岸で、西海岸に引っ越してきたということですね。二人は50年に出会ったということです。で、リーバーとストラーはその頃から R&B のアーティストに曲を提供していたということですね。そしてこのハウンドドッグがナンバーワンになって、大ヒットしたので、さぞかしい大金が入り込むだろうと思って、期待して待っていたんだそうですが、一銭も入ってこなかったそうです。でこれは、 自分たちでレコード会社を作るしかないというふうに考えて、スパークレコードを作ったんですね。でそこにまあ宣伝担当でレスター・シルを引き入れたということでした。3人で54年の3月から始めて、全22枚のシングルを発売しましたが、ヒット作が1枚も出ませんでした。アーティストとしては地元に49年ぐらいから活躍していたところのロビンズというグループがいて、まあ、それが中心のレーベルだったということです。ではリー・バストラーがロビンズに書いた最初の作品を聞いてみましょう。第九官房の反乱。On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. ね、第九官房の反乱で、これは当時実際に刑務所で起きた事件を題材にして作った曲だというふうに言われています。ちょっとこれもまた穏やかな題名ではないですけれども、事件ものというジャンルだと考えればハートブレイクホテルと共通するものがありますね。でさて次の曲はエルビスがカバーして大ヒットした曲です。 Treat me like a fool Treat me mean and cool God love me Break my faithful heart Crying over youという男女デュオでした。エルビスのバージョンとは随分違ってましたね。さて、このレベルでの主役は先ほどの第九官房の反乱を歌ったロビンズでしたが、このスパークレコードの最後のシングル版となったのがスモーキー・ジョーズ・カフェ。Oh, I, Smokey Joe's Cafe. Oh, I, Smokey Joe's Cafe. One day while I was eatingSmokey Joe's Cafe. Just sitting digging all the scene at Smokey Joe's Cafe. A chick came walking through the door that I had never seen before. At least I never saw her now at Smokey Joe's Cafe. Ooh, and I started shaking when she sat right down next to me. Ooh, her knees were.結局スパークレコードは1年半ぐらいで畳んでしまったわけですけれども、ここにアトランティックのアーメットの兄ネスヒアーティガンという人が登場するんです。でこのスモーキー・ジョーズ・カフェをぜひアトランティックから出したいということでリー・バストラーの元へやってきまして、で、彼らを専属でプロデューサーにならないかと、宣伝のレスター・シルも一緒にどうだということで、この3人はホイホイとアトランティックと契約したということになります。で、54年の秋、 ロビンズのこのマスターがアトランティックでできたばかりの子会社のアトコというレベルがあったんですが、そこから10枚目のシングルとして発売されました。ちょうどこの頃なんですね、パーカー大佐がエルビス買わないかというふうにアトランティックに話を持ちかけたのはちょうどこの頃でした。でアーメットの兄のネス・ヒアーティガンという人なんですけども、彼はもともと西海岸に住んでいて、40年代にはジャズ専門のクレセントレコードというのを設立していたんですね。でところがまあ50年代にウェストコースジャズが流行ってきたので、それを売り払ってレコード会社経営はやめていたわけです。そこで弟のアーメットからアトランティックのジャズや R&B を担当してくれというふうに頼まれて、でクライド・マクファーターが抜けたドリフターズですね、そのドリフターズのプロデュースをやっていました。で55年9月にネス・ヒ・アーテガンがリーバストラにドリフターズ用の曲を書いてくれというふうに頼んだんです。それがこの曲だったのです。これはすぐにはリリースされなかったんですけれども、アトランティックと契約する以前からネス・ヒアーテガンは作家とプロデューサーとしてのリーバストラの力量を評価していたということでした。でニューヨークのアトランティックと契約したロビンズはコースターズと改名されました。でこれはメンバー問題などもあったんですけれども、まあ、ウエストコーストから来た人たちという意味だったらしいですね。ですから本来ならウエストコースターズというふうになっていたかもしれないですけどね。東京でいうところの関西人ってな感じですか。コースターズとしてのデビュー曲は56年3月に発表されました。ダウン・イン・メキシコ。バーン
named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky tonk down in Mexico.
In Mexico.
All of a sudden in walks a chick
in Mexico.
Joe starts playing on a Latin kick
in Mexico.
Around the way she wore three fishnets
in Mexico.
She started dancing with the castanets
in Mexico.
でしかしリーバストラの異国趣味といいますかね、彼は生身のものの描き方がうまいというかね、そういう感じがいたしますが、これは8位にランクされまして、順調な滑り出しを見せましたね、コースターズは。でこのダウン・イン・メキシコが発売されたのと同時期にドリフターズのルービー・ベイビーも発売されたんですね。で2曲同時にトップ10にランクされたんです。まあリーバストラとしてはスパークレベルで全くヒットがなかったですから、かなり嬉しかったと思いますね。でまたなんという偶然かこの56年の5月と言いますと、そのチャートの上にハートブレイクホテルがいたんですね。ですからリーバストラにとってはこの上にいたこのアンちゃんが3ヶ月後に自分たちの昔の歌を大ヒットさせるとはこの頃は夢にも思っていなかったわけです。でコースターズはここから大ヒットを連発しました。で3月に発売された3枚目のシングルは R&B チャートでしたが、両面ナンバーワンヒットとなりました。
I saw her standing on the corner A yellow ribbon in her hair I couldn't keep myself from shouting Look there
Look there
Look there
Look there
Young
若い女性をヤングブラッドとまたなんともジェリー・ビーバーも、でこの B 面だったのはこの曲です。でサーチンでしたね、このノベルティタイプといいますかね、このストーリーテリングといいますか、このお話がこう延々続いていくという形式なんですけれども、日本でこのタイプを探しますとですね、クレイジーキャッツのこれは尺だったがそうですね、あれがまあノベルティタイプで、ですから青島さんは日本のジェリー・リーバーだったというのが、青島萩原哲也は日本のリーバーストラだったというのが私の解釈でございます。R&B チャートでは両面ナンバーワンでしたけれども、ポップではヤングブラッドが8位、サーチンが3位と、大ヒットなんです。もう大人気なんですね、コースターズというのは。で、さて、ここまで聞いてきました、ダーニー・メキシコ、ヤングブラッド、サーチン。音質がロビンズ時代とほとんど同じなんです。で、それもそのはずで、スパークレーベル時代から使っていたあの LA のマスターサウンドスタジオで録音してるんです。で、使っているミュージシャンも全く以前と同じです。でコースターズっていうのはアトランティックへ行ったのでニューヨークで録音したものだとばかり、まあ、僕も思ってたんですね長い間、ところがここまでですね、これらも LA で録音されていたんです。なぜか鍵はやっぱりエルビスなんです。57年のエルビスは1年間ハリウッド暮らしだったと、まあ、何度も申し上げておりますけれども、その1年間は2本の映画3本目も決まっていてですね、そのサウンドトラックのレコーディングと間にまあオリジナルがちょこちょこっとあって、まあその忙しさから言ったらもう56年の数倍だったと思うんですね。でコースターズの先ほどのヤングブラッドとサーチンは57年の2月の録音なんですが、この時期に、リーバーストラはエルビスに初めて、書き下ろしをしてるんです。もちろんトンパーカーはリーバーストラーがアトランティックと契約したことは知っているわけです。しかし何としてもリーバーストラーをエルビスのスタッフに引き入れたかったんですね。そこでトム・パーカーが一計を案じたんですが、エルビスの2本目3本目さらには4本目も全部映画の主題歌を書いてくれとリーバーストラーに依頼したんです。さすがにこの取引を断る人はいないと思いますね。でリーバーストラーがエルビス用に初めて、書き下ろした楽曲のタイトルはなんとホットドッグでした。
I fell in love with you and then you went away.
But now you're coming home to stay, hot dog. Soon everything will be alright, hot dog. We're gonna have a ball tonight. I got a pocket full of dimes. It's gonna be just like old times, hot dog. You went away and every day was misery. But now you're coming back to me, hot dog. My heart is gonna go insane, hot dog. When you come walking off the train, you know how lonely I have been. But when that Santa Fe pulls in, hot dog.
ハウンドドッグからホットドッグですから、まあ相変わらずジェリー・イーバーの皮肉が効いてますけどね。これはあのエルビス2本目の映画さまよう青春の挿入歌でした。テーマソングとなったバラードのラビン・ユーはこの後に録音されています。 とにかくこの57年の1年間はパーカー大佐はリーバーストラーに仕事を与え続けたんですね。もう休む暇なく与え続けたんです。ですからリーバーストラーは忙しくて、コースターズに関わる余裕もなかったんですね。ましてやニューヨークに行くなんてことは全くできなかったわけです。そこでコースターズの録音も全て LA で行われていたということで、原因は全てエルヴィスにありました。続く3本目の映画は監獄ロック。もちろん主題歌は彼らの担当なんですけれども、この映画には、なんとあのマイク・ストラーがですね、ピアノを弾いているシーンが何度か出てきます。監獄ロックでしたが、ロビンズの第9官房の反乱の内容が、ここで生かされたわけですね。で、次の4本目の映画は闇に響く声、キングクレオール。で、この中にも今度は内容ではなくて、第9官房の反乱のサウンドパターンを使いました。
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Hold on, now you mess around with me. I'm evil, 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 evil,
トラブルでした。またまた第九官房の反乱を使いましたね。キーも同じなんですねこれ、さて、57年暮れになってようやくパーカー大佐から解放されたリーバストラーは待ちに待っていたアーメット・アーティガーのところへ行きます。で翌58年3月、やっとコースターズのニューヨーク録音が始まります。最初のナンバーワンヒットとなったのは焼けてヤークですけれども、これは R&B では1位でしたが、ポップチャートでも1位になったんですね。いや本当にこのコースターズというのは大人気だったんです。もうエルビスの仕事がなくなりましたからね、リーバーストラーとしてはもうここでコースターズに、集中して、作曲活動ができたということだと思います。でサックスはキング・カーティス。ここから、ニューヨークのコースターズサウンドが始まりました。
Take out the papers and the trash or you don't get no spending cash if you don't scrub that kitchen floor you ain't gonna rock and roll no more yaggedy yak
don't go back
v v 5 5 4 4 4 I smell smoke in the auditorium Charlie Brown
waiting on me.
And then a long day dawn.
Talking Joe.
You can look, but you better not touch.
Poison ivy, poison ivy.
Late at night while you're sleeping, poison ivy comes to creeping around.
ケティ役チャーリー・ブラウン、アロン・カム・ジョーンズ、ポイズン・アイビーと、ニューヨークのトム・ダウドの音というのはやっぱクリアなんですね。でこの頃は8チャンネルレコーダーを使っていたということです。リーバストラーはようやく本業に戻ったというわけです。さてリーバストラーもニューヨークに行きましたので、我々もここでニューヨークに行こうと思います。ニューヨーク、1952年にニューヨークでできましたケイデンスレコードという、このケイデンスレーベルの話に移りたいと思います。でこのレーベルからのヒットにはこういうのがありました。テレビのタレントスカウトショーの、そこでバンドリーダーだった人が作った会社なんですね、このケイデンスレコードというのは。アンディ・ウィリアムスの最初のヒットもこのケイデンスレーベルから出ました。
You tell me you love me, you say you'll be true, then you fly aroundWith somebody new, but I'm crazy about you, you butterfly, you butterfly.
アンディ・ウィリアムスのバタフライって57年春のヒットで、これはカバーなんですけれども、ね、オリジナルとカバーが両方とも1位になったという、まあ、珍しいパターンでしたね。でこのケイデンスレコードがカントリー部門にも力を入れるということになって、2年間沈黙していたエヴァリー・ブラザースが登場すると。でエヴァリーはこのケイデンスレコードと契約したんですね。で再起をかけた曲はフェリスとブードローのブライアント夫妻が作った曲だったんです。さてその曲はバイバイラブという曲です。でエヴァリーはもう再起をかけてこの曲にかけていたわけですね。でところがですね、カントリー業界の第一人者ウェブ・ピアス、また出てきました。ウェブ・ピアスはこの話を聞きつけて、自分で先に録音しちゃったんですよ、バイバイラブを。でしかもエヴァリーよりも先にリリースしたんですね。でヒットさせてしまったんです、ウェブ・ピアスのバイバイラブ。まさか第一人者が邪魔に入るとは思ってもいなかったと思いますけれどもね、これがトップ10入りしてヒットしてしまったんですね。ですからエヴァリーはデビュー曲は随分不安な状態でこのデビューを迎えたわけです。
There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been.
goodbye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free, my loving baby is through with me.
エヴァリーバザースでバイバイラブでした。これの心配はですね、完全な杞憂に終わったんですね。57年の5月の20日にチャートに登場してから、ポップで2位、カントリーで1位、 R&B でも5位と、これもまた3部門制覇のメガヒットとなったわけです。これでエヴァリーもようやくスターの仲間入りを果たしたということになりました。これはケイデンスというレコード会社が、カントリー専門というのではなくて、ポップのフィールドのレコード会社だったということも非常に大きかったのかもしれないですね。で、バイバイラブのイントロの生ギターなんですけれども、このイントロの音には仕掛けがあるんですね。で、2人がノーマルチューニングなんですけれども、1人がオープンチューニングなんです。で、そのオープンチューニングはボーディドリのオープンチューニングを参考にしたという。ですから、あの音はなかなか完璧に再現されないというのは、そういう秘密が隠されてあったということです。続いて57年9月に2枚目のシングルをリリースします。 Wake up little Susie。
Wake up little Susie, wake up. Wake up little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up little Susie and weep. Come move these old bricks, 4 o'clock and we're tell our friends when they say, ooh la la, wake up pretty Susie, wake up pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie baby, looks like we goofed again. Wake up pretty Susie, wake up pretty Susie, we gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our gooses cooked, our reputation he shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie.
Hey, wake up, little Susie. エヴァリー・バザースでした。これはバイバイラブ以上の大ヒットだったんですね。ポップ、カントリー、R&B 全てに第1位だったんです。この記録はエルビス以外は誰も作っていなかったんですね。ですから、このエヴァリーがその2人目というふうになったわけです。内容がコミカルで、当時の若者なら、一度や二度はそういう経験があったんじゃないかというようなことを歌っていたので、ビッグヒットになったのかもしれないですけどもね。ここで、ブライアント夫妻とエヴァリーとのこの強力なコンビが出来上がって、名曲が次々に誕生するというふうになったわけです。3枚目のシングル版はここでカバーに挑戦です。しかも R&B に挑戦いたしました。選ばれた曲のオリジナルは Little Richard。 この迫力ある R&B、 リトリチャードの R&B をエヴァリーは独特の調理法でカバーをいたしました。キーパーのケン・エヴァリー・バザースでした。この世の第三の道があるというのはね、誰も気づいてなかったんですね。例えばですから R&B はシャウトした歌だったらシャウトするとか、まあ、あるいはまあ気の抜けた白人的なカバーとか、その2つしかなかったんですけれども、エヴァリーは、そのニュアンスを保ちながら R&B の雰囲気を出して、コーラスハーモニーで R&B をカバーするというこの第三の道を提示したと。これが大きかったんですよ。で、後にビートルズは今度はこのハーモニーでシャウトするという、そういう親身だったわけですね。で、原点はこのエヴァリーにあったということです。さて、58年4月エヴァリーの第4弾です。これはあのロック史だけではなくアメリカンポップスの永遠の名曲となりました。イントロのギターはチェット・アトキンス。 Dreams when I want you, and all your charms whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, dream.
All I have to do is dream. Eva Rivers でお送りいたしました。これも3部門第1位です。3部門制覇はエヴァリーは2曲目ですけれども、3部門制覇というのはエルビス以来、日常茶飯事ではありましたが、いずれも1位というのは滅多にありません。でエルビスが56年に2、57年に3で5曲もあるというのはまあすごいことなんですけれども、エヴァリーもこの2曲と。アメリカンポップ市場におきましてこの偉業を成し遂げたのはこの7曲しかないんですね。で他にはないんです。でおそらくこのようなことはもう将来的には起きないことだというふうに思います。まさに56年57年58年、この時代がロックンロールの時代だったというふうに言えると思います。エヴァリー・バザースはナッシュビルのロックンロールを孤軍奮闘を守り続けたのでありました。それではまた目を張って。